私たちはいつでも、また何があってもこの余語がない主に信頼することができるのです。この素晴らしい主を希望のものにすることは大きな幸いです。まあ、前に読んでもらいました箇所を見ると、弟子たちイエス様の態度と弟子たちの態度には大きな違いがあると。弟子たちの取った態度とは、まあ、例えば苦難に対して、まあ、不安、不信仰、絶望そのものでした。イエス様は全く平野に包まれていたのであります。苦難はその人の心の状態を明らかにします。イエス様と弟子たちは同じ一つの船の中にいて、同じように波に飲まれ、全く同じ境遇に置かれていたのです。けどその苦難に対して取った態度は全く違っていたと言ったんです。弟子たちは恐れに満たされ、どうしたらよいかわからない状態にあったのです。そしてまあ絶望してしまいました。その原因は彼らの不信仰と疑惑にありました。これと違いまして、イエス様はそれと全く対照的に船の中で枕をして眠っておられました。つまり父なる神の身腕に安らっていたのです。イエス様の心はその波と嵐を超越しておられたのです。弟子たちは、まあ、漁師であり、このような嵐にはむしろ慣れていたことと思いますけど、この場合には彼らの直面していた嵐は非常にひどくて、船が沈んでしまいそうな危険がありました。彼らは物事を大げさに話をする人たちではなかったんです。彼らは自分たちがすぐに波に飲まれてしまい死んでしまうと考えたのです。これらのことは人間的に考えれば正しいことであるかもしれないけど、これは不信仰の表現に他ならなかったのです。初代教会の人々について聖書は次のように言っています、まあ、皆さん何回も聞いた言葉です。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。コリント第2の手紙4章の18節です。私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留める、まあ、これこそ信仰です。そうすれば不信仰とは何でしょうか。すなわち私たちは見えないものではなく見えるものにこそ目を留めること、まあ、弟子たちはただ単に目に見える現実に目を奪われていたのです。波は夢ではなく現実なものであり、また風も現実でした。それらは夢でも他なる想像でもなかったのです。けども弟子たちはこの目に見える現実を信仰によって克服することができなかったのです。彼らは目に見えるものを克服することがきなかったゆえに不信仰にみなされたのです。まあ、私たちが霊的に弱くなったり過ちを犯したりすることの原因は私たちの不信仰にあります。私たちは実にしばしば次のような不信仰な状態にあったなのではないでしょうか。つまり私たちが信頼すべき時、私たち自身の心の中には混乱があり、私たちが主に頼るべき時に私たちが自分の思いでいろいろな逃れ道を考えたり、私たちが主に対してだけ目を注ぐべき時に他の人間の助けを求めたりするようなことがあったなのではないでしょうか。 これが聖書の言われている罪です。このような状態では私たちは主に栄光を捧げることができません。このような状態では他の人々をイエス様の身元に導くことはできません。私たちが主に対する自分自身の不信頼について考えるとき、私たちは主の前で赤面せざるを得ないのです。まあ、困難に直面したとき、もし私たちがその困難に対して正しい態度を取ることができないならば、私たちは主イエス様に対しても正しい態度を取ることができないでしょう。まあ、これが2つの事柄はお互いに密接な関係を持った不足不備の事柄です。まあ、嵐に会う前の態度は外側から見た限りにおいてイエス様と弟子たちとの間にそれほど大きな違いは見られなかったんです。一日の激しい見業を得て主イエス様は他の人間と全く同じようにもうぐったりと疲れ果てておられました。けども彼らが苦難に直面することによって、ここでは苦難とは、まあ、嵐のことですけど、主イエス様と弟子たちの態度は全く違ったものになってしまったのです。弟子たちは嵐のために承知に大慌てした。彼らはすぐに帆を畳んだり、船に溜まった水をかけ出したり、へさきを波に押し寄せてくる方向へ目標のために一生懸命だったと思われます。こうしなければ船が立ちどころに波をかぶって沈没してしまうからですと。けどもイエス様はその時にあっても安らかに眠っておられたのです。何という違いなのでしょうか。弟子たちは船に満たす不安心配恐れに満たされていましたけども、イエス様には平安があったのです。弟子たちは自分たちが死ぬかもしれないと怯えていましたが、イエス様は彼らが決してこのことによって命を失うことがないことを確信したのです。弟子たちは五穀を見上げ押し寄せてくる波を見つめ、またこの葉のように波にもてあそばを船を見て、自分たちは溺れて死ぬに違いないと思いました。けどイエス様は波をご覧にならずに、天におられる父をご覧になっておられたのです。イエス様は、まあ、詩篇の作者と同じ確信を持っていたのであります。詩篇の93編の4節を見ると次のような箇所があります。918ページになりますが、93編の4節を見ると次のように書き記されています。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、糸だ書くところにいます。主は力強くあられます。まあ、イエス様もう同じ確信を持っておられたのです。弟子たちの取った態度は不信仰の表現でした。不信仰とはイエス様に対する不信頼の態度です。不信頼は常に愛する者の心を悲しませます。まあ、その一例を、まあ、創世記のご実証を見ることができます。創世記の87ページになりますが、ご実証の15節からお読みいたします。まあ、いわゆる、まあ、ヨセフの物語になりますけれども、ヨセフの兄弟たちが カガガの父が死んだのを見たとき、カガガはヨセフは我々を拝んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこでカガガはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。だからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけたとあります、まあ、このヨセフは彼の兄たちは彼に対して犯した事柄をすべて許し、長い間彼らのために心配していたのです。ヨセフの兄たちは、まあ、父のヤコブが死んだ時に不安に陥りました。弟はヨセフは自分たちに対して復讐するのではないかと彼らが思ったんです。何十年もの間ヨセフはその兄たちに対してその愛を示してきました。けどもヨセフは兄たちから不信頼の態度を示されたのです。その結果はヨセフはこのことを聞いたとき泣いたという形で現れたのです、まあ、このような不安は根拠のないものであり、また不当なものであり、愚かなものでした。このような根拠のない愚かな不安の例を私たちは聖書を通していくつも指摘することができます。まずペトロについてちょっと考えましょう。ペトロは、まあ、イエス様の近くに波を渡っていきたいと思いました。イエス様はそれに対してペトロに来なさいと言われたのです。けど彼は不安になって沈みかけてしまったのです。マタイでの14章34節を見ると次のように書かれています。26ページになります。